Well, let's study the Bible.
はい。では、聖書を開きください。
We're in Matthew, and we've been going through Matthew today. We're in Matthew chapter
19. 今、マタイの福音書をずっと学んでいます。新約聖書のマタイの福音書ですね。今日は19章からになります。マタイ福音書の19章をお開きください。
Let's read verses 1 through 9.
では、1節から9節をお読みします。イエスはこの話を終えると、ガリラヤを去って、ヨルダンの向こうにあるユダヤ地方に行かれた。すると、大勢の群衆がついてきたので、そこで彼らを追い出しになった。パリサイ人たちが身元にやってきて、イエスを試みてこう言った。何か理由があれば、妻を離別することは立法にかなっているでしょうか。イエスは答えて言われた。創造者は、初めから人を男と女に作って、それゆえ、人はその父と母を離れて、その妻と結ばれ、二人の者が一心同体になるのだ、と言われたのです。それをあなた方は読んだことがないのですか。それでもはや二人ではなく、一人なのです。こういうわけで、人は神が結び合わせたものを引き離してはなりません。彼らはイエスに言った。では、モーセはなぜ離婚状を渡して妻を離別せよと命じたのですか。イエスは彼らに言われた。モーセはあなた方の心が堅くななので、その妻を離別することをあなた方に許したのです。しかし、初めからそうだったのではありません。誠にあなた方に告げます。誰でも不貞のためでなくて、その妻を離別し、別の女を妻にする者は姦淫を犯すのです。
So the Pharisees came to Jesus, and in order to test him.
パリサイ人たちはここでイエスを試すためにやってきました。
They didn't come to learn from him. They came. Their motive was to try to trip him up in what he said.
彼らは別にイエスから何かを教えてもらおうと思っていたわけではなくて、何とかして彼のこう 何か言うこと、彼が何か言うことによって、まあ、足をすくおうということを期待していました。
They were hoping he would say something that would condemn him.
何かこう彼が発する言葉で彼を責められるんじゃない、罪に責めることができるんじゃないかと。
So they come to him and they say, "Is it lawful for a man to divorce his wife for any reason, for just any reason?"
ですからここでですね、何か理由があれば妻を離別することは立法にかなっているでしょうかと聞きます。
Now Moses had addressed divorce back in Deuteronomy chapter 24.
モーセはこの離婚ということについて新命記の24章のところで語っています。
And in verse 1 of Deuteronomy 24, it says, when a man he's talking about divorce. When a man takes a wife and marries her, and it happens that she finds no favor in his eyes because he has found some uncleanness in her, and he writes a certificate of divorce, and then he talks about how he would send her off.
新命記の24章の一節、人が妻をめとって夫となったとき、妻に何か恥ずべきことを発見したため気に入らなくなった場合は、夫は離婚状を書いてその女に手渡し、その女の手に渡し、彼女を家から去らせなければならない。
Now, it seems a little vague in that Moses said if he finds some uncleanness in her. So that word, what is uncleanness? That was always open to interpretation.
ここでこのモーセが言ってる、ことちょっと曖昧な部分があります。この何か恥ずべきことを発見したためという、その恥ずべきこととは一体何かということで、ここでまあいろいろな議論がされています。
Now at the time of Jesus, there were two main schools of thought as to what this uncleanness was. Two leading rabbis.
イエスの時代にはですね、二つの大きな解釈がありました。二人の、まあ、指導的なラビたちによる、二つの解釈、メインの解釈が、あります。
And there was a guy named Hillel, and he taught that this uncleanness could refer to any number of things.
で、一人は、ヒレルという、ラビなんですけれども、彼の解釈によりますと、この、恥ずべきことというのは、どんなことにも当てはまるというふうに。
For example, he said that if a woman made her husband angry, that was uncleanness because she's causing him to sin.
例えばその妻が夫を怒らせたという時、これはそれによって罪を犯させることになってしまうから恥ずべきことであるという感じです。
And then it just kept going on and on. If she burned his food, if she put too much salt in his food, he could divorce her because she's made herself unclean.
そのように例えば食べ物を焦がしてしまったとか塩を入れすぎたとかそういうことによっても夫は妻を離婚することができたと、できるという。
Keep in mind, a woman couldn't divorce a man. Only a man could divorce a woman.
でここで注意しなければいけないのは、女の方から離婚をするということはできませんでした。男の方からあくまでも離婚をするということです。この当時ですね。
This interpretation basically was so open that anything could be a reason for divorce.
でも、この解釈によると、もうどんなことでもその離婚をする、離別をする理由となり得たということになります。
Now there was another rabbi, his name was Shammai.
でもう一人別のラビがいまして、シャマイという人です。
And he taught that this uncleanness that Moses spoke of only spoke of it meant adultery.
でこの人の解釈によると、この恥ずべきことというのは唯一姦淫の罪であるというふうに捉えています。
So Jesus, when he's present this, he doesn't go to the law of Moses. He goes back further.Much earlier than the law of Moses, he goes all the way back to Genesis.
イエスはここでですね、このモーセの律法よりもさらにもっと前に遡って、この創世記のところにまで遡って説明をしています。
He goes back to Genesis 2:24.
彼は創世記2章の24節のところまで戻っています。
To the first marriage, when God created Adam and Eve, and then he said, They should be no longer two, but one flesh. Therefore, what God has joined together, let not man separate.
一番最初の結婚のところですね。アダムとエヴァが、最初にこう一緒になったときに、もはやこれは二人ではなくて一人であると。こういうわけで、人は神が結び合わせたものを引き離してはならないというふうに言われました。
So God's intention from the very beginning was that marriage be between one man and one woman for life.
ですから神の意図はあくまでもこの結婚に関する意図は一人の男性と一人の女性がその一生を共に添い遂げるというものです。
And that's still his will.
それは今日でも続いています。
And it's his will that two become one.
神の御心はこの二人が一人となるということ。
And I'll say, so the Pharisees, when they hear Jesus say this, they come back and they said, well, why did Moses command to give a certificate of divorce and put her away?
それに対してこのパリサイ人たちは、ではモーセはなぜ離婚状を私と妻を離別せよと命じたのですかというふうに聞いています。
So like they're still going back to the law of Moses. They want to get Jesus. You know, they're trying to corner Jesus. But Moses commanded.
彼らは未だにこのモーセの律法をこう引き合いに出そうとして、そしてモーセがなんでこう命じたんですかと言っています。
It's kind of a twist of words. Moses, Jesus then clears it up. He says Moses permitted them to write a certificate of divorce because of the hardness of their hearts.
でもこれは実は命じたわけではないんですね、モーセは。で、イエスはここではっきりと言っています。モーセはそれを許したんだと。なぜならば、彼らの心が堅くなだからだということをはっきりと言っています。
And then Jesus speaks very bluntly to them. He just speaks straight. And I say to you, whoever divorces his wife except for sexual immorality and marries another commits adultery. And whoever marries her who is divorced commits adultery.
そして、9節のところでイエスは非常にはっきりと、語っています。誠にあなた方に告げます。誰でも不貞のためでなくて、その妻を離別し、別の女を妻にする者は姦淫を犯すのです。
So here Jesus, he defines that uncleanness that Moses talked about in Deuteronomy 24 as being adultery or immorality.
ですからここで、イエスははっきりとこのモーセが言った何か恥ずべきことというのは、これは、不貞である、性的な不道徳のことであるということをはっきりと解釈しています。
Immorality is really the only biblical grounds for divorce.
この、不貞というのだけが、まあ、離婚の理由となる、聖書的な唯一の離婚の理由となるものです。
Now we do see in the New Testament there are a couple other exceptions that are mentioned.
新約聖書の中では、他にですね、この不貞の他にも、いくつか例外は出てきます。見られます。
In 1 Corinthians 7, it talks about that. If your spouse dies, you're free to marry.
例えば、第一コリントの7章のところでは、あなたの、まあ、伴侶が亡くなってしまった場合には、また再婚できると。
That is, if you didn't cause them to die.
もちろん、自分が相手を殺したという場合でない。
And the other one, if your spouse, it talks about in 1 Corinthians 7, if your spouse refuses to live with you, then you're free to marry.
またですね、あなたの伴侶が同じ7章のところで、あなたの伴侶があなたと共に暮らすことを拒む場合には、去らせなさいと。そしてあなたはまた結婚することができる。
But divorce is not God's plan.
けれども、離婚というのは神の計画ではありません。
Divorce hurts.
離婚というのは傷をもたらします。
It's much like taking a person, a living person, and cutting them in half.
それはまるでこの生きている人がこう2つに分けられてしまうような、そういったものです。
It hurts much. It not only hurts the people, the two people that are married, it hurts people around them.
でそれは、その離婚する当事者だけたちだけ。たちを傷つけるだけではなくて、その周りにいる人たちにも傷を与えます。
And it's especially hard on children.
特に子供たちに傷を与えます。
And that's why God doesn't desire that hurt. God's word is to protect us, to give us a life. You know, his way, his will is that we not experience that hurt.
ですから、神のその願いというのは、私たちがそのような傷を経験することがないように、それを私たちから守りたいためにその御言葉を与えてください。
God cares about people.
神は人を心にかけてくれているわけです。
And marriage is really under attack these days.
この結婚というのは、今日非常に攻撃を受けている分野です。
I know in America, in my country, it's been really so, and inMore and more in Japan.
私の国アメリカではもう非常にこの部分においては攻撃を受けてますし、この日本においてもどんどんそういったものが増えていると思います。
Well, the devil just has lied to so many people, making them think that okay, well, you would be happy if you were divorced.
悪魔が囁いてくる嘘というのは、あなたは離婚した方がより幸せになれるというものです。
But they end up with so much pain.
でも結果的には本当に大きな傷を伴います。
And it's not God's plan.
で、本当にそれは神の計画ではありません。
I do need to say, you know, that it's not God's plan, but it happens.
その神の計画ではないんですけれども、でもまあ、実際はそういったことが起こっています。
And a lot of people are touched by divorce.
そして、まあ、多くの人たちがその離婚によって何らかの影響を受けています。
I know my family, my parents were divorced.
私の家族もそうでした。私の両親は離婚しました。
I have three sisters, two of the three had divorce.
で、3人いる姉妹のうち2人が離婚しています。
And so I can tell, you know, that I can say it does hurt. I've seen it. I've experienced it. It's really not, it's not something to be.You know, I hear some people talk about it. Here in Japan, I see some people in the press, some feminists or something. They're acting like it's a big thing, like it's a big accomplishment. You know, more people are getting divorced as if, yay, look at the freedom we have. And I'm thinking, that's not the story.
ですから私自身、その離婚がどれだけ傷をもたらすかということを自分でも経験してますから、よくわかります。で、にもかかわらず、今日では、もうそれが本当になんか、まるでこう、何か目標を達成するためのもののように、 特にこの日本でもですね、今はもう離婚することがやった、素晴らしい、これで自由になれる、そういった風潮というか考え方というのが広まっています。
But what's happened is there's just a lot of people out there that have been hurt by this.
でも実際は何が起こっているかというと、それによって多くの人たちが実は傷ついています。
And I know I was up there talking to these team members, you know, people my age and around, and it's just like almost everybody I talked to in their past had experienced that at some time in their life.
で、今回私が一緒に過ごしたチームのメンバー、アメリカから来てたチームとでですね、同じような年代なので、いろんな話をしてましたけれども、その時にみんな何かしらこの離婚に関する経験というものを持っていました。
I don't know how many people, but a lot. But my point is that it's not Jesus came and died for people just like that.
でもイエスはそのような人たちのために来てくださいました。
Jesus is not, you know, when I say that Jesus, when you hear him saying these words, he's not like out to get people. Jesus knows that it hurts. He knows that it's wrong. But Jesus died for that pain. And Jesus came to heal people that have been hurt by divorce.
イエスはそういった人たちを責めるために来られたわけではなくて、そういう人たちが受けて持っている痛み、傷というものをよくご存知で、そしてその人たちのために、その痛みを取り除くために死ぬ、その目的で来てくださいます。
And it's not the unforgivable sin. It's not like it's all over. You know, you're scarred. You've got some mark on you. No, the Lord can redeem that as he can do any sin.
そしてそれは決してこの許されない罪ではありません。もう傷が残って一生それはもう治らない、そういったものではありません。イエスはどんなことでも修復することができますし、どんな罪も許されます。
But you know, it's his plan. He will redeem, but he also doesn't want it to happen to us.
彼はもちろん修復してくださいますけれども、でも私たちにそういった傷を持ってほしくないと。
Okay, let's move on. 10 through 12. 10節から
12節を読みします。弟子たちはイエスに言った。もし妻に対する夫の立場がそんなものなら、結婚しない方がましです。しかしイエスは言われた。その言葉は誰でも受け入れることができるわけではありません。ただ、それが許されているものだけができるのです。というのは、母の体内からそのように生まれついた独身者がいます。また、人から独身者にさせられた者もいます。また、天の御国のために、自分から独身者になった者もいるからです。それができる者は、それを受け入れなさい。
A eunuch is an emasculated man.
ここで、独身者という言葉が使われています。英語ではユニックっていう、宦官という言葉と同じ言葉ですけれども、これは去勢された人と。
He lists three categories of these people. There are men that are born that way.
そしてここでそのタイプを3つのカテゴリーにイエスは分けています。
Maybe some birth defect or something.
で、生まれた時からそのように、の状態に生まれてきたという人。
And then the second category, those who were made into eunuchs.
そして、2つ目は人からそのように独身者にさせられたもの。
And this happened in the ancient world. Many servants were made into eunuchs, especially servants that served in around like the king's harem or something.
で、古代の時代にはですね、多くのこのしもべたちですね、使える人たちというのがこの宦官にさせられていました。で、特に王の高級、女性たちが住む宮殿ですね。そこで使える人たちにはそのようにさせられていました。
But the third category is not talking. It says people who make themselves eunuchs for the kingdom of God, and this is not talking about castration.
三つ目はその自ら独身者になったものという天の御国のために独身者になったものとありますけれども、これは 虚勢するということを表しているわけではありません。
He's talking about people who choose, to, you know, forego this. They choose to live, single for the kingdom of God.
人がこの天の御国のために一生独身で生きていくということを決断するということです。
There was a guy in the early church, Father, that took this literally. And he thought it was talking literally. And then so he had himself castrated. And then later on he realized, oh, I guess it doesn't mean that. But it was too late.
初代教会の時代にですね、ある長老の人がですね、これを文字通りそのまま取って、そして自分で、虚勢をしたんですけれども、後になって、そういう実際そういう意味ではなかったということが分かったんですが、もうその時にはちょっと手遅れだったと。
That would be a bad mistake. But Jesus, he's talking about people who make the decision not to marry so that they can give themselves more fully to the kingdom of God.
イエスはここで、このそういった決断、自分
in order that they can give themselves more fully to the work of God.
はい。
Yeah.
自分からそのように御国のために結婚しないと決断する人々、この人たちは、本当に神の働きのためにより自分自身を捧げられる、そのためにそういった決断をします。
Now, the Apostle Paul is one big example of that. He was a person like that.
で、使徒パウロがその主な模範の一人となります。
And he writes about this in 1 Corinthians 7:32 and 33. He says, I want you to be without care, for he who is unmarried cares for the things of the Lord, how he may please the Lord. But he who is married cares about the things of the world, how he should please his wife.
彼自身が、自ら独身を選んだ彼自身が、このように言っています。第1コリントの7章の32節、33節のところで、あなた方が思い煩わないことを私は望んでいます。独身の男はどうしたら主に喜ばれるかと主のことに心を配ります。しかし結婚した男はどうしたら妻に喜ばれるかと世のことに心を配る。
And it's just a truth. It's just practical. If you're married, you have more responsibility. You have more people to think about. You're not as free just to think, whoa, okay, the Lord is, you know,calling me to work over there. I think I'll go over there. I'll do this or that. You know, you have more responsibilities when you're married.
で、これは、実際にそうだと思います。結婚してる人の方が、より、自分の養わなければいけない、その責任というか、そういった、責任が増えますので、例えば、あそこに行きなさいって言われて、じゃああそこに行こうとか、そういったその自由が減りますね。責任が他に自分が気にしなければいけない責任というものが増えていますので、独身者よりもそういった自由が減ってきます。
And so singleness can be a real blessing.
ですから独身というのは本当にある意味で大きな祝福だと思います。
But you know, I want to just encourage all of us. You know, the truth is, we all,Married or single, want to serve the Lord.
でも、すべての人に言っておきたいと思うのは、結婚してようと独身であろうと、すべて私たちはみんな主に仕えたい。
And you know, sometimes singles, I know I was single for many years. I didn't get married until I was in my mid-30s. And it's important to use that time when you're single. Just don't.Use your life, because sometimes singles are always dreaming about getting married and wanting to get married.
独身の時代というのはですね、私自身も結婚が遅かったので、独身時代が長かったんですけれども、ぜひその時間をですね、どうか有効に主のために用いるということを考えてください。独身の時というのは、結婚したいということにどうしても思いがいってしまうんですけれども、でもその時間というのは実は本当に貴重な自由な時間なので、主のことに用いることができます。
So you don't want to waste your life thinking, oh, I wish it was something else, or I wish it was something else. Just look at what you have now, And say, if you're single, just look at it and say, hey, what a blessing. I got more time to work for the Lord. And maybe you'll get married. And when you get married, your life will change and you'll still want to serve the Lord.
もしあの人だったらよかったのに、こうだったらよかったのに、そういったことで時間を無駄にしないようにしてください。もし独身、今独身なのであれば、それが賜物として今与えられているものですから、それを本当に主のために用いることができるように、そして、やがてまた結婚するかもしれませんから、けれども、結婚してもまたそれはそれで、その状態でまた主に仕えていくということです
。And, you know, because, anyway, let's move on. Verses 13
through 15. 13節から15節。その時、イエスに手を置いて祈っていただくために子供たちが連れてこられた。ところが弟子たちは彼らを叱った。しかしイエスは言われた。子供たちを許してやりなさい。邪魔をしないで私のところに来させなさい。天の御国はこのような者たちの国なのです。そして手を彼らの上に置いてからそこを去っていかれた。
So parents were bringing their children to Jesus in order that he would lay his hands on them and bless them.
両親が子供たちをイエスのもとに連れてきました。イエスにこう手を置いて祝福してもらうためにです。
And the disciples were rebuking the people.
でも弟子たちがそういった人たちを叱りました。
And it's like they were rebuking their people for bringing their children to God.
彼らは、子供たちをイエスのもとに連れてきた人々を叱ってしまいました。
And Jesus said, no, 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 let the children come to me.
するとイエスが、そうではないと、子供たちを私のもとに来させなさいと言われます。
In fact, it's the responsibility of parents to bring their children to Jesus.
実際、親にとっては子供たちをイエスのもとに連れていくということはそれは親の責任です。
And, you know, now we do that. How do we do that? Well, one way we pray for them.
じゃあどうやってそれをやったらいいんでしょうか。一つの方法は、祈ることです。
You know, bring them to church.
また子供たちを教会に連れていく。
Or, you know, read the Bible with them, talk with them about their faith.
または、一緒に子供たちと一緒に聖書を読んだり信仰のことについて話し合ったりします。
But this responsibility, it's more important than many other responsibilities.
でもその責任というのは他の様々な責任よりももっと重要なものです。
Because I have seen many parents, you know, I feel as if they feel as if educationis the most important responsibility they have toward their children.
多くの、親御さんたちが子供に対して教育を授けるということが一番大切な責任だと捉えている人たちがたくさんいます。
And education is important.
確かに教育は重要です。
It's a good thing.
良いことです。
And you want to do, you know, that's a responsibility parents have.
そして、当然親の持つ責任の一部でもあります。
But it's not nearly as important as a child's faith.
でもそれは実は子供たちの信仰に比べたらそこまで重要ではない。
I mean, if I want my children to have faith in Jesus above all else.
私自身も子供たちに全てを置いてもイエスにとにかく信仰を持ってほしいと願います。
I mean, if they were to be real successful and become, you know, some rich person, buy me things, that'd be cool. But it's, I want them to have faith in Jesus.
もし例えば彼らがこう成功してですね、お金持ちになって自分に何か買ってくれたりしたら、それはそれで嬉しいと思いますけれども、でもやっぱり彼らには何と言ってもイエスに信仰を持ってほしいと。
Because if they don't have faith in Jesus, what does it matter?
もし彼らがイエスに対する信仰がなかったら、他のものが一体どんな意味がを持ってくるでしょう。
Let's move on. Verse 16 through 22.
では続けて16節から22節。すると一人の人がイエスのもとに来て言った。先生、永遠の命を得るためにはどんな良いことをしたら良いのでしょうか。 イエスは彼に言われた。なぜ良いことについて私に尋ねるのですか。良い方は一人だけです。もし命に入りたいと思うなら、戒めを守りなさい。彼は、どの戒めですかと言った。そこでイエスは言われた。殺してはならない。姦淫してはならない。盗んではならない。偽証をしてはならない。父と母を敬え。あなたの隣人をあなた自身のように愛せよ。この青年はイエスに言った。そのようなことは皆守っております。何がまだ欠けているのでしょうか。イエスは彼に言われた。もしあなたが完全になりたいなら、帰ってあなたの持ち物を売り払って貧しい人たちに与えなさい。そうすればあなたは天に宝を積むことになります。その上で私についてきなさい。ところが青年はこの言葉を聞くと悲しんで去っていった。この人は多くの財産を持っていたからである。
This guy had a lot going for him.
この青年は本当にいいことがたくさんありました。
He was rich, he was powerful, and he was young.
彼は金持ちであり、そしてまた力もあって、なおかつ年も若かったんですね。
I mean, most people don't become rich and powerful until they're old.
多くの人たちは年を取らないとなかなかこう金持ちになったりとか力を得ることはできません。
And they're too old to ride the jet ski.
でもその頃にはこうジェットスキーに乗るにはちょっと年を取りすぎてる。
But this guy had it all.
でもこの青年にはそれらすべてが備わっています。
He had everything the world had to offer, and yet we see it wasn't enough. He was empty. He knew that he still needed something.
彼はこの世が与えられるこの良いと思われるものすべてを持っていて、にもかかわらず心の中にはまだこれでは足りないという何か虚しいもの、欠けたものがあったようです。
He wanted eternal life.
彼は永遠の命を求めていました。
You know, it doesn't matter. You could have everything in this world if you don't have, if your heart is empty, it doesn't really matter.
この世のすべてのものをたとえ手に入れることができたとしても、心の中がそのように虚しかったら、空っぽだったら、何の意味があるでしょうか。
If you don't have Jesus,
もしあなたがイエスを持っていなかったとしたら、もうどんなものを持ってたとしてもそれは関係ありません。
So this man, he comes, this young man comes to Jesus. He says, "Good teacher, what good thing shall I do that I may have eternal life?"
ですからここでこの青年はイエスの元に来て、永遠の命を得るためにはどんな良いことをしたら良いでしょうか。
And I'm sure he was sincere.
で、もちろん彼は真剣だったと思います。
He wanted. He wanted it.
本当にそれを欲しいと思っていたと思います。
And Jesus said to him, "If you want to enter into life, keep the commandments."
で、イエスはそれに対して、もし、永遠の命に入りたいと思うなら、戒めを守りなさいと言われました。
And to which the man asked, "Which ones?"
するとこの青年はどの戒めですか？
Now, tradition has it that the Ten Commandments, we know the Ten Commandments were written on two stone tablets.
この十戒というものは、実は、二つの石に書かれていたということを、まあ、してご存知かと思いますが。
Traditionally, when I say traditionally, I don't see it written in the Bible, but it was thought that the first tablet contained the first four commandments and the second tablet contained the last six commandments. The first tablet dealt with the relationship with God.
おそらくですね、言い伝えではこの2つの石のうち1つは最初の4つの命令、そして、もう1つの石の板の方に残りの6つの戒めが書かれていたのではないかと。で、その最初の4つというのは神と人との関係に関わる戒め。
And so those first four, if you look, they deal with, you know, don't have any other gods, don't have any idols, you know, don't take the name of the Lord in vain.
その最初の4つを見ますと、他に神があってはならないとか、偶像を作ってはならないとか、みだりに名を唱えてはならないとか、その神との関係に関する戒めというものが書かれている。
And the second tablet all of those commandments deal with your relationship with other people.
そして後半の6つの戒めというのは、その2つ目の板に書かれていたと思われるものは、他の人間対他の人たちとのその人間関係に関する戒めです。
That you shouldn't kill.
殺してはならない。
For example, you know, and don't commit adultery, don't steal.
姦してはならないとか盗んではならないとかそういったことです。
So when Jesus was asked this question, which tablet? It's like he jumped right to the second group of commandments that are listed.
で、ここで青年にどの戒めですかと聞かれたときに、イエスはこの二つ目の方の戒めですね。後半の6つの戒めの方に直接。
And the Lord, he goes right down the list. You should not murder, you should not commit adultery.
殺してはならない、姦してはならないとこう、リストを上げました。
And the young man responded, the young man said, I have kept them.
すると、この青年は、私はこれらのものを全部守っていますと答えます。
So not only was this guy young, rich, and powerful, but he was a moral person.
ですから、この青年は、ただ金持ちで力もあって、そして若いというだけではなくて、さらに非常にこう道徳的な人物でもありました。
But he says, what do I still lack?
でも彼は何がまだ欠けているのでしょうと。
And Jesus said, if you want to be perfect, go sell all that you have, give to the poor, and then you will have treasure in heaven, and come follow me.
するとイエスは、もし完全になりたいならば、あなたの持つものを全部売り払って貧しい人たちに与えなさいと。そうすれば天に宝を積むようになる。それから私に従ってきなさいと言われます。
And the man went away sad.
するとこの青年は、まあ、悲しくなってしま
う。Because he was rich.
なぜならば彼は金持ちだった。
And it was too, it seemed like too much to ask.
ちょっとこう要求されすぎだったようですね。
And you know, in reading this,I think if anybody honestly reads it, you look and you think, whoa, isn't that a lot to ask somebody to do?
で、この箇所を読むときに、こう読んでいて、もしかしたら、これってちょっと、要求しすぎなんじゃないのと思うかもしれません。
But the truth is that the salvation Jesus offers is worth giving up anything in this world.
でも実は、このイエスが私たちに与えてくださった救いというのは、私たちがこの世のすべてを捨てても価値のあるほどのものを私たちに与えてくださっています。
You know, what we give up to follow Jesus is really nothing compared to what he gives us.
私たちが何かを諦めてイエスに従うということを行うときに、その諦めたものというのは、イエスが私たちに与えてくださったものと比べたら、もうそんなの大したものではありません。
I mean, when you think about it that way, none of us really gave up anything to follow Jesus.
そのように考えると、私たちは誰一人としてイエスに従うために、本当にこの手放したとか諦めたというものは、もう何もないということが分かります。
You know, we gave up a life of sin, a life of meaningless life. To follow him.
私たちは本当にこの罪の人生を、まあ、明け渡して、この意味のない虚しいものを、そういったものを明け渡して、イエスに従うことを選びました。
If you ever start thinking, oh, I gave up so much to follow the Lord, you know, it's like, oh, I don't know, is it worth it? It's just not true.
ですからもし、例えば自分はイエスに従うために、こんなにこのことを諦めて、我慢して捨ててきたのにって思うようであれば、それは実は真理ではありません。
Because what he gave up for you and what he gives to us is far, far more valuable.
なぜならば、イエスが皆さんのために諦めて、皆さんに渡すために、与えるために諦めてくれたもの、与えてくれたものというのは、もう本当にはるかに私たちがそうできるよりもはるか超えたその大きなものだからです。
He gave his life for you.
彼はご自身の命を皆さんのために与えてくれました。
He gave everything
すべてを与えてくれました。
Well, anyway, this rich young man, what this did, when Jesus said it exposed the truth, he was not free. His heart was not free.
ここで、この青年の話に戻りますと、イエスが明らかにされたことというのは、実はこの青年は自由ではなかったということがはっきりしました。
His wealth and all of these riches that he had were keeping him from following God.
彼のこの富ですね、持っていた富というものが彼が主に従うことをこう妨げていました。
Now we don't know what happened to the man. The story doesn't tell us. It tells he walked away sad. Well, we don't know. Maybe, you know, he could haveLater decided to follow Jesus. We don't know.
この青年がこの後どうなっていったかは私たちは分かりません。書いてありませんから。ここには悲しんで去っていったというところまでしか記載されていないので、その後彼が信じるようになったのかどうか、それは分かりません。
But we see the issue is the heart, and that is what God is after. He wants our hearts.
でもここで何が問題なのかといったら、やっぱり心のことであるということがよく分かります。主は私たちの心を求めておられます。
Okay, let's read 23
to 26. 23節から26節を読みします。それからイエスは弟子たちに言われた。誠にあなた方に告げます。金持ちが天の御国に入るのは難しいことです。誠にあなた方にもう一度告げます。金持ちが神の国に入るよりは、ラクダが針の穴を通る方がもっと優しい。弟子たちはこれを聞くと大変驚いて言った。それでは誰が救われることができるのでしょう。イエスは彼らをじっと見て言われた。それは人にはできないことです。しかし、神にはどんなことでもできます。
Now, Jesus said that it's hard for a rich man to enter into the kingdom of heaven.
イエスはここで、金持ちが天の御国に入るのは難しいと言われました。
A camel was the largest land animal in that area.
このラクダという動物は、当時その地域では一番大きな生き物でした。
And so Jesus used it as an example to make a point that it is impossible.
ですから、その生き物を使ってイエスはそのことがいかに難しいことか不可能なことであるかということを、示しています。
Now there is a teaching, and maybe you've heard it, that and I've heard this before, that there was a special gate in Jerusalem called the Eye of the Needle.And it was so narrow that if a camel wanted to enter that little narrow gate, he could only get through there by taking off all the stuff and, you know, getting down on its knees and squeezing in through this little gate.
もしかしたらこのような話を聞いたことがあるかもしれませんけれども、当時この地域には針の穴と呼ばれる門が非常に小さな門があって、そしてもう本当にラクダがもしそこを通ろうとするならば。背負ってる荷物はすべて置いて、もう本当に平たくなって、そこを通らなければなかなか通れないほどの、そのような小さな門があったと言われています。
But you know, I don't think that that's the case.
でも、私はそのことをここでイエスが言われているとは思っていません。
I have never found any evidence for that.
その針の穴の門が、という呼ばれる門があったという、そういった証拠というものは一切出ていません。
I think it's one of those stories that just gets repeated.
おそらくなんかそういった言い伝えがこう伝わってきただけではないかと思います。まあ、確かに。
But I think it,
わかりやすい。
The reason, another reason I don't like it, it misses the point.
で、もしそういう本当に門が存在していたら、実はこの話のポイントがずれてしまうと思います。
Jesus isn't teaching against rich people.
イエスは金持ちに反してこの教えを行っているわけではありません。
It's not just saying, you know, rich, you know, there's something like, sometimes there's this idea that it's spiritual to be poor or something. He's not teaching.
時には、霊的に、貧し、あ、心の貧しいものが必要であるとか、そういった、ことをここで教えようとしているわけではありません。
He says in verse 26, with men,This is impossible.
26節にあるように、それは人にはできないことです。
It is impossible to enter the kingdom of God apart from the work of God.
この神の働きなくしては人が神の国に入ることはできないと言われています
。 It's not possible to be good enough to enter the kingdom of God.
人が自分だけではその神の国に入るに十分な資格を得ることはできません。
No one can enter the kingdom of God apart from the work of God, which is in Christ.
もうこのイエス・キリストをなくしては誰一人この神の国に入ることはできません。
You could give away everything. You could give away your clothes. You could walk around naked. And if you don't have Jesus, you're not going to get into the kingdom of God.
もうすべてを売り払ってですね、自分の洋服もすべてもう売り払って裸になったとしても、でもイエスがいなければ、自分のうちにイエスを持っていなければ天の御国に入ることはできません。
Because clearly the Bible shows us the standard for entering into the kingdom of God is perfection.
なぜならば、天の御国に入るためのその基準というのは完全なものだからです。
Jesus is the standard.
イエスご自身が基準です。
That's why the ascension is so important. When Jesus rose from the dead and he ascended into heaven, that was God demonstrating that Jesus This is the standard. This is righteousness that I will accept.
ですから、このイエスの昇天というのが非常に重要なことになります。イエスが死んで蘇られた後に天に上げられました。その天に上げられたということが、つまりは天に入ることが認められた人ということで、このイエスがその天に入るための基準であるということが表されています。
And this is the gospel.We receive the righteousness of Christ.
これが福音です。私たちはそのキリストの義をいただくということです。
Through your faith in Jesus.
イエスに信仰を置くことを通してその義をいただきます。
Now, if you look, Jesus not only told the man to give away, he said, follow me.
イエスはここで青年にこのすべてを売り払いなさいと言っただけではなくて、その後に私に従いなさいと言われます。
Okay, let's continue on 27 through 30 toward the end. 27節から30節。
その時ペテロはイエスに答えて言った。ご覧ください、私たちは何もかも捨ててあなたに従ってまいりました。私たちは何がいただけるでしょうか。そこでイエスは彼らに言われた。誠にあなた方に告げます、世が改まって人の子がその栄光の座につく時、私に従ってきたあなた方も十二の座についてイスラエルの十二の部族を裁くのです。また私の名のために家、兄弟、姉妹、父、母、子、あるいは畑を捨てた者はすべてその幾倍もを受け、また永遠の命を受け継ぎます。ただ先のものが後になり、後のものが先になることが多いのです。
So Peter then, after Jesus says this, Peter said, See, we speaking of the disciples, we've left all to follow you
これらの話の後に今度はペテロがイエスに対して、私たちはすべてを捨ててあなたに従ってきましたと言います。
And then Jesus assures him that he has great treasures to look forward to.
するとイエスは彼に、このペテロは本当に素晴らしい宝をやがて得ることになるということをはっきりとここで確信を与えておられます。
And not only Peter, he says in verse 29 that everyone who has left homes, whatever it is, anything that you have left for his sake, you're going to get back from the Lord. You're going to get, you know, he said 100 times. You could say 1,000 times. You're going to receive much, much more.
それは、ペテロだけではなくて、すべてを捨ててこう主に従ってきた者たち、すべてのものがやがてその大きな報いを、もう何倍幾倍ものを受けとありますけれども、本当にもう何倍もの報いを受けることになります。
You don't ever have to worry that somehow you're going to get a bad deal by following Jesus.
ですからイエスに従うことによって、なんか、そんな目に遭うんじゃないかなと言ったような、そういった心配は無用です。
That somehow you're gonna waste your life.
なんかそれは人生の無駄なんじゃないかという。
By doing this, I could be. Think of all these other things I could be doing.
もう他にこんなにいろんなことできることがあるのに、そのような考え方は不要です。
The best investment that you can make with your life is to live it for Jesus.
人生の中で最大の最善のこの投資というのは実はイエスのために生きるということです。
Because to live for yourself, that is really a waste of your life.
なぜならば、自分自身のために生きること、そのことが実は人生を無駄にしてしまうことです。
I mean, it's because everything in this world is passing away.
なぜならば、この世のものはすべていつかなくなります。
And it's all that comes fresh in my mind after going up to that tsunami area because it's like within minutes these things that were treasures and you know people probably they're just reduced to nothing.
もう本当にこの津波を受けた被害災害の地に行くと改めて思わされますけれども、一度はこの自分の宝と思っていたものがもう本当に瞬間にさらわれてなくなってしまいます。
Now that's a tsunami, but really it's the same for everybody, not just those people. It's the same for us. Life is going quickly.
でもそれは津波の話ですけれども、でもそれはそこだけのに限ったことではなくて、私たちみんな実は私たちの人生というのは本当にもう瞬間にして消えてなくなっていくものです。
The world is passing away.
この世というのは過ぎ去っていきます。
And as James says, life is like a vapor.
ヤコブは私たちの命は本当に霧のようなものであると言いました
。Like that fog in some places you see in the morning, the early morning fog, and then as the sun comes up, it's gone.
もう朝方にはこうもやがかかって霧がそこにあるんだけれども、日が昇ってくるともうそれがいつの間にかどっかにいなくなってしまう。そのようなものだと言いました。
And when you live for Jesus.You're living for something eternal.
でも私たちがイエスのために生きるときに、それは永遠のために生きていることになります。
It never goes away. You're investing. The work you're doing is in the kingdom of God. It's like you're investing your life in that. That is something that's eternal.
それは決してなくなることがありません。私たちがこの神のために生きていくときに、それは天にその永遠のものを積んでいることになりますから、これはいつかなくなるものではなくて、ずっと残っていくものです。
Not only is it eternal, it's beautiful.
そしてそれは永遠なだけではなくて、本当に美しいものです。
It's wonderful. It's like,You know, you're getting, you're investing in something. You're a part of something beautiful that will never, ever go away.
本当にこれは素晴らしいもので、私たちが何か本当にその決して消え去ることのない素晴らしい美しいもののために投資をしているということになります。
And Jesus assures, he wants to say, this is going to happen.
そしてイエスがはっきりとこのことが起こるんだというふうに確証を与えています。
No one is going to come up empty. If you invest your life in the kingdom of God, you will be rewarded.
誰もその虚しい思いをすることはないと。天の御国のために捧げる者たちは本当に必ずその報いを天で受ける。
And you know, not only that, but I found that life here on earth.Is much more meaningful, much, much richer.
そしてそれだけではなくて、この地上にいる間もですね、人生がより豊かに、実り多いものになっていきます。
Because it means something.
なぜならば、そこに意味があるからです。
I want to close and just by reading scripture, 1 Peter. This is now Jesus is talking to Peter, and Peter would later write.In his letter, and I just want to read two verses. 1 Peter chapter 1, verses 3 and 4.
最後に一箇所、第一ペテロの手紙の1章の3節4節を読んで終わりたいと思います。イエスが ペテロがまあイエスと今話をしていたわけですけれども、そのペテロが後に書いた手紙です。第一ペテロの、手紙、一章の3節、4節。私たちの主、イエス・キリストの父なる神が褒めたたえられますように、神はご自分の大きな憐れみのゆえに、イエス・キリストが死者の中から蘇られたことによって、私たちを新しく生まれさせて、生ける望みを持つようにしてくださいました。また、朽ちることも、汚れることも、消えていくこともない資産を受け継ぐようにしてくださいました。これはあなた方のために天に蓄えられているのです。
Let's pray.
お祈りしましょう。
Dear Heavenly Father, we are so blessed to be a part of your kingdom.
愛する天のお父様、私たちがあなたの御国の一部となったことを本当に感謝します。
And we want to live our lives for you.
そして私たちはあなたのために生きていきたいと願います。
We want our lives to bear, we want our lives to bring glory to you, glory that will never pass away.
私たちの人生を通してあなたの栄光を表していきたいと、決して消え去ることのないあなたの栄光を表していきたいと願います。
And Lord, if there's something in our hearts that is, maybe we're not even aware of it, but it's keeping us.From living fully from you.
私たちの心の中にもしかしたら気づいていない部分であなたに完全に従うことを妨げようとしているものがあるかもしれません。
Please reveal that to us, Lord.
どうぞそれらを私たちに示してください。
And we just take and we want to take all of that, anything that would keep us from fully following you, and just take that and turn from it.
あなたに従おうとすることから妨げようとするどんなものも私たちはそれを取り除きたいと思いますからどうぞ主よそれを示してください。そしてあなたに完全に信頼することができます。
Lord, if there's anybody here that kind of struggles with this area of trust, wondering, you know, what will happen, what, you know, if I commit more to Jesus, is he going to let me down or whatever? Just take that away.
もしあなたに完全に従っていくことに対して何か不安や疑いを持っているような人がもしいるならば、それが時間の無駄になってしまうのではないかと心配している人がいるならば、どうぞその疑いを一切取り除いてください。
And Lord, I pray that you would put your assurance in their heart.
そしてあなたの確証をその人たちの心にお与えください。
That they would know that you're there, you're with them.
あなたがその人たちと共にいてくださることを知ることができます。
You are real, Lord.
主、あなたは現実の方です。
And your word is real.
あなたの御言葉も現実のものです。
Your promises are real.
あなたの約束も現実のものです。
And we choose to trust in you.
ですから私たちはあなたを信頼することを選びます。
We ask, Lord, for the encouragement and the power of your Holy Spirit.
御霊による励ましと力をお与えください。
And we look to Jesus.
イエス様を見上げます。
As the author and finisher of our faith.
私たちのすべての権威を持っておられ、私たちの信仰を完成させてくださる方です。
In Jesus' name we pray.
イエス様の皆を通してお祈りします。
アーメン。
アーメン。